Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤真国シュレイコの2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今世界で日本で起きていることをもとに、同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会への違和感など、 Z 世代ならではの切り口でお話しします。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボスです。カタカナで東京は伸ばし棒をつけて、ツイート、インスタグラムなどなどお待ちしております。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。このリンクに飛ぶと、Google のメッセージフォームに飛びまして、皆さんのペンネームを、ね、書いてもらって、例えば恋愛、セックス、ビジネス、ジェンダーなどなど、ジャンルを選んでいただきながら、メッセージを送っていただけるものになっておりますので、どしどしお待ちしております。さあ、レイコさん、
はい、
夏ですね、格好は。私さ、変わんないね。
変わんないね。
あったかくても
みんなに見せてあげたいけど、
変わんない、素敵、ね、なんかファッションを楽しんでる、レイコは。
今日ピンク、
ピンク、かわいい。なに、そのトップスは何、
アマテラス。
超かわいいんだけど。
ありがとう。
いや、だからレイコ見てると、そうやってこう洋服もっと楽しみたいなって思うんだけど。
今日めっちゃオフだね。
いや、今日ね、収録が土曜日なの。そうで、私この後 TWICE のコンサートなわけ。
いいね。
だから TWICE のためにちょっと今日はなんかセットアップ紫の着てみたいなシミュレーションはしてんだけど、
うん、この後ね、進化する
の。この後進化するの。ちょっと昨日ね、金曜のあのスタートラインがあったから、
楽しみにして、
話して、そう、ちょっとオフ、オフっていうか、
オフ大事。
オンでもこれですけども。
でサンダルが、
サンダルできたの。
サンダルがもう、歩いてきた、ここまで。
ここで歩い、ここまで歩いてきた、余裕で。近所。近所まで歩いたみたいな、カジュアルさで来てるけど、どうですか。
コンビニ行く格好だもんね。
そうなの。行きやすいの、その方が。なんかいつでも走れるし、うん、いつでもこうなんか、
いいよ、ミラらしくて
戦えるなと思って。私は
何、誰と
ね、本当にいつも私誰と戦おうと思いながら。これでもなんか、その100回に1回その痴漢とかさ、そういうのにあるわけじゃん、うん、その時にパッてこう1回走れなかったことがあるから、うん、そんなこと二度と。
あ、その戦い、うん、まさかその戦いのために
結構
用意してるんだ。
結構ある、うん、だからスニーカーとかもなんかあったらこうダッてこう追いかけられるように。それで私一回タックルね、あの前のエピソード聞いてくれた人は分かると思うけど、そう、自分の身を守るために。でもレイコのこのなんか自分らしい、まあ、これも私は私で自分らしいと思うんだけど、
いや、私も声かけするよ、全然
わかる、
コンビニのファッションみたいな。
でもね、レイコが着るとね、なんかね、コンビニのファッションじゃないのよ、ね、なんか髪の毛も可愛いし、私もぐっさぐさよ、もうぐっちゃぐちゃじゃない。
可愛いよ。
いいよいいよ、そういうのもういないよ、もう諦めたよ。さあ、じゃあ今日、東京ヤングボス、今日もですね、ボスたちの目線でどんどんニュース読んだりメッセージ読んでいこうと思うんですけども、
はい、
これさあ、まあ、まずニュース読みますね、
うん、
吉野家行っちゃったよ、いいの。よい、吉野家。元常務、元になりました、が暴言を吐きましたね。生娘を、しゃぶ漬けするように、お金がない、うん、田舎から出てきた女の子たち、うん、右も左もわからない女の子たちをこう牛丼好きにするっていう、多分例えで生娘をしゃぶ漬け発言で一発レッド。これは早稲田の、社会人向け講座で言ったみたいなね。あ、生娘をしゃぶ漬け 作戦。ふざけんなよって思いましたけども、どう、レイコ、このニュース見て。
例え悪すぎるし、
なんか例えのセンスが悪い。
そうそうそう、まずね、
うん、
なんかでもそれを言える時点で普段からそういうことを思ってるんだろうなって思う、
うん、
から、
うん、
気持ち悪いね。
そうだね、絶対あのネットの声とかでもあったけど、普段から言ってたりとか思ってないとパッと出てこないよね、
出てこないよね、
そういう言葉って。
そういう言い回しとかさ、
キムスネってさ、なんか久しぶりに聞いたよね。
いや、使ったことない多分私一度も、
うん、なさそう、キムスネ。いや、でもこれちょっと笑って話してることが一個まだ優しいなって私たちは思ってて。
そうだね、
うん、こう吉野家っていう日本を代表する、だって海外とかにもあるわけだし、
うん、
美味しいし、
うん、
そんなブランドが常務の人がこうやって今多様性が広がってる中で よく言えたなと思って、うん、だけど同時に、まあ、生娘をシャブ漬けまでは言わないかもしれないけど、こういうなんていうのかな、若い女の子たちをどっぷりはめるとか、
うんうん、
こうなんかそういうマインドがある、その考え方自体は私はね結構この年代の方とか結構いるんじゃないかなって思った。このニュースで背筋が凍るおじさんたちは、
うんうん、
生娘はしゃべ酒じゃないかもしれないけど、うわ確かにちょっと思ってたみたいなのはあるのかも、
うん、
やっぱりこうバカにしてるとまでそんなに深くもないのかもしれない、
うん、
でも軽くこうやって言える、
ね、
なんだろうね、なんかだけどそれを言ってしまってる
のは言っちゃいけないと分かってるのかなって思う。でもまず
そうだね、分かってないよね
なんでだろうね、うん、本当にこう一個のジェネレーションをまたぐだけでこんなにも価値観とか、うん、まあ、世界がどんどんグローバル化してたり多様性が広がってるから、
うん、
それに追いつけてないなって私はすごい透明の目で見て思った。
そうね、これなんか早稲田の講義で結局その参加者の人が SNS に乗っけて今回こういう問題になったらしいんだけど、うんうんうん、その人の発言だとやっぱこうそのしゃぶ漬け発言した後にははって笑いが出たんだって。だ結局本当にうちはこういう戦略ですじゃなくって、要はしゃぶ漬け戦略ですよはははみたいな、うんうん、要はその女性をこうバカにして受けを取るっていう多分、うんうん、この癖がもうついちゃってってるのかもとも思った。受け狙いで人種差別だったりジェンダー差別みたい な、ね、お前オカマじゃあるまいしとかさ、ゲイじゃないんだが女なの、これもアウトですからね、うん、一応
その路線だね。
そう多分その延長線上にこのひどい言葉があんのかななんて思った、
うん、ね、その通りだと思う。
マーケティングやってあげましょうか私たちが
シエサラミナーの会社で、
うん、いいよ吉野家さんしょうがない、誰でも失敗をするからしょうがない。いや結構ね、でもあのね他の企業とかでも私実際にあの上場してる企業さんとか他のブランドさんのまさにこういう CSR、 この人の今回の発言で、まあ、CSR が入ってても防ぐことはできなかったと思うんだけど、うん、そのパッと出た言葉だから、うんうん、でももうちょっとこう広告でさ、あのえこんな言い方するみたいな広告があったりとかするじゃん、あるね、それを事前に防ぐみたいな部署が例えば、CSR 部署だったり、まあ、CSR コンサルっていうのをあのたまにねやらせてもらってるんだけど、
うんうん、
この間別の企業さんでもあった、
言える？
あのね言えない、
あ、言えない、
本当にニュースになっちゃうぐらいあの、で今ギリギリ間に合うオープン前みたいな感じだったから、で最初私が注意した時にすぐ分かってくれるだろうなっていう言い方で言ったの、
うんうん、
これちょっと多分良くないですよって言ったら、いやうちでも一回思ったんですけどね、でもこここういう文脈なんで多分大丈夫ですって、大丈夫みたいな、
うん、
結構それでこういうニュアンスですよ、海外から見たらこうですよ、ああですよって結構時間かけて言って向こうもってなって、今ちょっと
悪気がないっていうのが一番怖いよね。
悪気がないのはなんでかなって思ったら、うん、知識と言語力とかが、まあその場合はちょっと、まあ、本当にこれ以上言えないんだけど、まあ、知識がない、
うん、
知らない、でも無知がこういう大きな問題に、
うん、そうだね、
ひもづいて結構ひしひしと感じてる、うん、だから私たち自身も気をつけなきゃいけないよ ね、 ね、ちょっとしたさインスタの発言でも、
いや本当そう、無知も罪のうちって言うからね、本当 それなんだなって思う、うん、これが
リーコもなんか気をつけてる、そういう発言とか。
いやめっちゃ気をつけてる、
うんうん、
気をつけないで言ってた時もあったの、まだ若い時、うんうん、YouTube 始めた頃とか、
うんうん
う
ん、
もう友達とかも普通に英語でねスウェアしちゃうし、悪い言葉使っちゃうし、うんうん、でもそれがどういう言い回し、どういう言葉がどういう時に人を傷つけるかっていうのを、うん、コメントとか反応を見てさ、ま、学ぶじゃん。あと他の人のとかも見て、
うん、
これ日本でこれはやっちゃダメなんだな、海外ではいいけどっていう区別とかも、うん、発信する身としてはやっぱり言葉の使い方はめっちゃ大事にしてるかな、うん、
なんかこれ今度やりたいことの一つなんだけど、うん、Dude what the fuck とかさ、
うんうん、
この流れのように言うこと Like dude don't be a bitch とかさ、
うんうん、
なんか you fucking cunt とか、うん、それってなんか
言っちゃったんだけど、
ええ、どんどん言ってますけどもポッドキャストだからね、あえてね、でもそれって結構一見かっこよく聞こえる言葉なんだけど、
うん、
なんかね fuck ならまだいいんですけど、
そうね、
bitch とか cunt まで行くとそれって、うん、お前女じゃねえんだからさとか、
うん、
なんかそういう、うんうん、意味だから、私は周りの男友達が You fucking bitch とか言ったら、私には言わないよ、その男同士の会話で
そうだね、
こう流れで言う言葉だけど、
私結構指摘するそれ。
私も言う、ベッチはごめんデクって言えみたいな、
うんうんうん、
とかなんかそういう、う
ん、英語でもあるもんね。
あるある。今多分そこのフェーズにいるんじゃないかなって思う。アメリカも
ね、難しいよね。
癖だもんね。だってベッチイコール女の人をバカにするっていう言葉として使ってないと思うもんね。
そう、使ってないから、うんうんうん、それをかっこいいスラングになっちゃったのもあるから、
うん、そうなんだよね、難しい。だからこれはちゃんとあの、まあ、日本だったらまだ許されてたけど海外に行ったら恥ずかしい言葉、
うんうん、
でもだんだんだんだんこういうニュースみたいな感じで少しずつ日本も変わってきてるのかもって思った。だちょっと嬉しかったこのニュース見て。
でもこのおじさんたちにこのポッドキャスト聞いてほしいなって思う。
どうやって聞かせる？
ちょっとあの
営業してもらおうか。
営業お願いします。
どうやってそこが本当に難しいんだよね。若者と上の世代とのこう何言う引き寄せというか引き付けというか、うん、私たちが言ってる、まあ、だからこれが一つのメディアの力だと思う、
うんうん、
今ツイッターで誰かがつぶやいた一言が、
うん、
バーって大きくなって、うん、私たちももしこういう、まあ、今広がったニュースを紹介してるけど、
うん、
なんかそういう声をこのポッドキャストとかインスタ、自分のインスタだってメディアだもんね、
う
ん、
そうだね、うん、頑張ろう。
メディアだったらどうにかボトムアップできるのかもっていう期待は結構してるんですけど、
うん、
じゃあメール読んできますか。
はい、お願いします。
はい、そんなこんなで春雨さんからいただきました。ありがとうございます
ごめん、
何があってそんなこんななんだろうね。もともと何だったの気になるな初めまして、れいこさんとみなさんのお二人の、年の間1996年生まれです。いつもお二人のお話を聞いて笑ったりエンパシーしたり気づかされたりしながら楽しく拝聴しています。同世代ながら芸能活動を始め、
おお、
会社経営など多方面にわたりアクティブな活動されているお二人のことをすごいと、嬉しさを感じてます。なるほどね。そんなお二人に質問です。ここ何年かで20代の女性が起業しテレビや雑誌などで取り上げられることを目にする機会が増えました。その中で少し気になったのが、れいこさんのブランドもそうですが、女性が女性のためにをコンセプトに掲げる企業の多さです。お二人の話にも出てくるように、まだまだ日本の女性への意識というのは戦前や戦中のまま止まっていて、家内みたいな見方が強いと思います。人口の半分が女性なのに、なんでそんなに男性が主体に思ってるんだろうと思います。そこで一つ疑問になるのは、そもそも何か企業を含む活動をする際に性を押し出してしまうことは逆効果なのではないかと思うのです。まあ、要はだから女性のためのとか、
うん、
男の人のためのっていうのが逆効果なんじゃないってことかな。それぞれの性で心身ともに特性があり、両方いないと社会は成り立たない。これが主題なのではないかと私的には思います。 LGBTQ にも当てはまる考え方なのかなと思います。同世代の別視点を持つ東京ヤングボスのお二人から見て、女性男性と片側からの声を上げること上記についてどう思われますかっていうコメントで、
はい、
あ、これは男性からのメッセージでしたね。もうありがたい
ね、新しい視点、
うん、そうだね。女性の、まあ、まず簡単に質問を答えると、あの女性男性と片側からの声を上げることについてどう思うか。
うん、
うんうん、
まあ、なんか私フェミニストとかでも全然ないんだけど、ブランドでも、まあ、女性向けのブランドっていうのを今作ってるのね、
うん、
でもう一つはユニセックスなんだけど、アスレジャーの方は、うん、アマテラスっていうのを女性のに向けた強く、あの女性が強く入れますようにみたいな感覚のブランドなんだけど、
うん、
っていうのも私がすごく感じてたのが、うん、ブランド立ち上げた時、日本の女性ってそれこそ本当に男尊女卑に沿っているっていうか、
うん、
自分を出さない、自分に自信がなかったりとか、
うん、
男性に結局は結婚がゴールだったりとか、
うん、
男性に養ってもらうのがなんなら成功者の女性としての成功みたいなのがすごくまだ日本女性には すごくあるなって思ってて、
うんうん
うん、そうじゃなくてさ、
うんうん、
もっともっと女として、
うん、
女だって生きていけるんだよ、一人で、一人じゃなくてもいいけど、うん、女性として強くいられるんだよっていうところを見つけてこうよってすごい思ったのね、
うんうん、
だからそのこれを着て、あ、ちょっと私いつもよりかっこいいかもとか、自信つけるかもこれとか、
うん、
っていうようものを知ってほしかったっていうのがあるんだけど、
うんうん、
だからそういった意味では男性のなんとかです、女性用のなんとかですっていうのにどう思う っていうよりは、うんうん、女性用のっていうのがまだまだ逆に今までのこの日本の文化の中でなさすぎたから、
うん、でも世界だと思う、
うんうん、女性あっていいんじゃないかなと思ってんだよね。
わかる。女性向けのブランドとか、うん、まあ、今までこう女性ってどんないろんなマーケットを見てもそうなんだけど、うん、やっぱこう女性自身が働いてない稼ぎがないから女性に向けた商品のアプローチだったりマーケティング戦略ってされてこなかったんだよね。
そうそうそうそう。
だけど時代が変わってどんどんどんどん女性の起業家が増えてったり女性の研究者が増えてったりしてくれたおかげで、うん、あとは働く女性が増えたおかげで、うんうん、あれ最近女の人もお金を持ち始めてるぞ、うん、だったら女性に向けの商品をやっても売れる、
うん、
売れるってことはその社会がきちんと回るってことにもつながると思うから、うん、レイコが言う通り今やっと少しずつバランスが取れてきてるんじゃないのかな、うん、とも思うんだよね。
それでもまだまだだもんね。
うん、なんかそのまだまだだね、うん、
フェムテックとかいい例じゃない、
うん、フェムテックがまさに今の例らしいよ。なんかこの話したっけ、なんで友達にそのフェムテック内マーケで一個入ってる会社があるんだけどサニタリーショーツのブランドさんで、うんうんうん、でそのサニタリーショーツの話を友達にメンズ友達にしてたの。そしたらそれなんかめっちゃ画期的じゃないみたいな、いいねみたいな。そのサニタリーショーツって私たちいつも生理が来るとナプキンを敷いて、あ生理が来たってなってこうその生理の1週間を過ごさなきゃいけないんだけど、サニタリーショーツができてからもうそのパンツ、あ生理が来たってなって違うパンツに履き替えるだけでもう1日その交換、要はおむつの交換を1日に3回も4回も5回もしなきゃいけないのよ、うん、生理中って、うん、もうそれが1回もしなくていい、うん、あとは持ち運ばなくていい、うん、やっぱ生理中になるとちっちゃいバッグじゃナプキンが入らないからとかタンポン入らないから、うん、はあ、こう小さなストレスが減ってくっていう、うん、まあ、サニタリーショーツって効果があるんだけど、その話をメンズの友達にしてたら、うわそれいいねみたいな、今まで何それ超新しい最新技術なの、なんだみたいな、
逆になんでなかったのって、ね、
そうで私もあーって、でなんかそれをフェムテック業界の人に聞いたら、まあ、言われたのはこの技術自体が新しいんじゃなくって、この技術を作るための研究をしようって思う研究者がいなかった。なんでかっていうと男性の研究者が多かったから、
うんうん、
でもさっき言ったみたいに、あ女性が女性のために自分のために今までは男性にプレゼント買ってもらってたり男性の旦那さんのお給料を使ってそういうグッズを買ってたのが、うん、自分自身に使うお金が増えてきてる、
うんうん、
で研究者も女性が増えてきてるから、えこういうのあったらよくないってノリで、
うんうんうん、
研究してくれて商品ができて、商品ができるってことはちゃんとその届ける相手がいるみたいな仕組みが今できてるから、多分アメリカ筆頭に、日本って多分ねこのブーム4年遅れだったと思うんだけど、うん、来てるんだよね。でも4年しかギャップないからいいんじゃないかなと思うんだけど、うん、でもこれ一個さっきなんかレイコがフェミニストじゃないって言ってたんだけど、うん、これってその一個聞いてる人にその勘違いというか整えたいなと思ったのが、レイコはそのインフルエンサーであってモデルであって多くのフォロワーを抱える人だから、うん、フェミニストですって公言することに今って私はリスクがあると思うの。
そう
でもこれが私の友達間の会話だとしたら、でもレイコって別に女の人は下にあるべきって思ってないじゃん、
うん、
ジェンダーって別に平等じゃん、ピュアに、うん、私たちが給料低いくあるべきって思ってないじゃん、
うんう
ん、なんか本当の根本の考え方はフェミニズムに伴ってると思うの、
うんうんうん、
女性をバカにするべきだと思ってないし、
うんうん、
だけど聞いてる人にはそのわかる、なんか
そうね、
うん、その軽さでフェミニストでいいんだよ本当は、
うん、
だけど今ってフェミニズムが
フェミニストさに行こない、
う
ん、理由
そう
フェミニストの、うん、なんかデフィニッション概念がちょっと今変な方向に走っちゃってるなって思うから、間違いない、
そう
勘違いされたくないなっていうのはあるよね、
うん、そうそう、だからそれをこうレイコがフェミニストじゃないわけではないけど、うん、その考え方を持ってるけどフェミニストっていう公言はしないっていう、うんうん、私も同じ選択をしてる、
そうだね、
考え方は完全に同意。でも今ちょっとねその勉強してるから、勉強し終わったらヤングボスでも話したいんだけど、うん、やっぱりもうフェミニズムがリベラルじゃなくなってきてる、うんうん、ちょっともうその従来の本当のフェミニズムは違うらしいんだけど、そうそう、だからそこだけね聞いてる人に訂正というかしたいなと思ったんだけど、でもどうだろう、私はまずは日本アメリカはじめレイコが言ってたみたいに需要を整える、女性に対するなんかね、逆に言ったら別にじゃあ男性に向けた商品ってあるのとかって言ったらそうじゃないんだけど、
男性がとっても生きやすい社会になってるっていう時点で大きなハンデを持ってる、うん、だからもう給料ギャップもすごいし、
うん、
コロナでやっぱりその給料だけじゃなくて雇用、やっぱり雇用ってすごく正社員かやっぱ派遣かアルバイトかっていうのでこういった不況になった時にやっぱり困るのは女性だったよねってもうコロナで分かったデータがあるわけだし、
うんうん、
まだまだ日本はこのじゃあ女性男性って片側から上げるフェーズにあるのかなと思いつつ、間違いなくおっしゃる通りもう性別関係なく声を上げることが大事だから、女の人だけで言うのは言ってても変わらない、
うん、
ちゃんとメンズも
理解をしてもらわないとね、
そう巻き込んで声を上げていかないと絶対に変わらないのはあるけど、そのフェーズに入るためにまずは女性は
それって何をしたらいいと思う？
どういうこと？
私たちとかその同年代の、まあ、若い人たちがどういうことをしたら、うん、平等とまではいかないけど、うん、そのもっとみんな知識を持ちたいって思ったり理解をしたいって思ったり理解をして変えていけるのかなって思うんだよね。
個人的に思うのはまず自分が何に困ってるのかを知るとか、自分のお母さん、まあ、みんなね、まあ、みんないないかもしれない、うん、とかじゃあお母さんがいる人はお母さんとか、あの女兄弟がいる人はとか、自分が仲いい友人とかでもいいと思うんだけど、とかもしくは自分が男性として困ってることを考えてもいいかもしれないし、例えばメンズだと育休制度があるって言いながら取れないよねとか、うんうん、やっぱりその飲み会とかでもあるあるなのが、女の人だったらごめんなさい子供がって言って帰れるけど、うん、男性だと帰らせてくれないとか、
うんうんう
ん、なんだろうな、やっぱりこう女性の中では多分ね、いくら頑張って働こうって思ってる人でも、例えば結婚したり子供を産む時って休憩が数ヶ月でも生まれるじゃん、私働かないっていう、うん、でも男の人でこう一生働かなきゃいけないみたいな、
そうだね、
無意識のこうプレッシャーがあったりとか、
だからその無意識に当たり前になってることを問いかけることから始めたらいいのかもね、
うんうん、
これって一生こうなのかなとか、
うんうん、
一生俺ここで働いていくのかなとか、うん、なんか女性だったら
結婚して子供を産めんのかなこの会社でとか、
そうそうそうそう、
冷静にね、まあ、女性の方が多分分かりやすいんだけど、日本は意外と私男性差別の方も同じぐらいあるんじゃない、この見えない差別が多いんじゃないかなと思うから。
男性差別っていうとどっちが、
その育休とか取れないとか、
あ男だからこうしろっていうね、
そうそうそう、泣かないとか泣くなとか、うんうん、お前男なのに、だから男の人、女の人が結婚したら成功なのに、ね、女の人がお金持ちの人と結婚したらお前紐とかだらしがないって言われたりとか、なんかちょっとあの、ね、意外とこの見えない差別は日本男性に対してあるんじゃないかなと思うから、
言葉で多いよね、なんかめめしいとかさ、
それもあるね。だから知ること、本当に今自分が聞いてる皆さん自身がちょっとやだなって思ってること、もしかするとジェンダーのせいかもしれないし、それって別に我慢しなきゃいけないことだけではないじゃないかなって思う、
うん
うん、なんか引き続きレイコみたいな、その、まあ、私はジェンダーフリーのブランド、ジェンダーフリーというか、うん、オールジェンダーって言い方してるけど、うんうん、そういうブランドもあっていいし、
うん、
女性が女性をサポートするブランドもあっていいし、うん、それぞれのいろんなアプローチ、一個のアプローチだけじゃなくていろんな会社がいろんなアプローチをして、で尊敬しつつリスペクトしながら誰も傷つけないようにする、
うんうん、
別に女性らしさを求めることって悪いことじゃないんだよね、
うん、
前も話したと思うけどさ、
そうね、
うん、だけどそれを求めない女性がいてもいいし、
うん、
男性も男性らしい、
うん、
その筋肉ムキムキでっていうのは男性だけじゃなくて、
そう、私がそれで思うのは本当その通りで、普通っていうラインがあるんだよね日本って、
うんうんうん、
これが普通だから、それよりも、うん、男らしくなかったら男らしくないってなるし、
うん、
その基準があるんだよ多分全部に対して、
うん、
こういうのが普通、
うん、
こういうのはちょっとすごいすごくない、
うん、
男らしい、めめしい、女らしい、すごい綺麗、うん、女性らしいとか、うん、なんかそのバーって誰がセッティングしたのって思う。
ていうかそれで今思ったのは、ジャッジしすぎ、人のこと、もっと自分に集中しなさいって思う、うん、なんか人のことあの人グーだねあだよねって言う前に自分のことも考えてみなさいよってすごいよく思う、私も含めてね。わかる、なんか思わない、暇だな
ー、ミラさん説教してた時めっちゃおばさんっぽくなるよね。
本当
なんなんのこの話、
あママと話しすぎてるかな、
なんとかなのよ、かわいい、
もうママとめっちゃさ大体おかしいわよね みたいな
ずっとそれさ
ずっと話しすぎてさ自分のこなりだってさやっぱりみんな忙しいじゃん本当は、うん、その自分のことだけにフォーカスしてればいいのよ。
いやでも本当にそう Focus on yourself って私はいつも自分にもずっと思ってる。
あいいねこう Focus on yourself、
うん、
Bitch
意見は持っちゃうけどやっぱり
ごめん楽しんじゃった
意見は持っちゃうけど、うん、でもそんな他の人に意見持っててもさ結局それって自分に反映されないじゃん、うん、だったらその時間使って自分をね良くする時間に使いなよって本当に思う、うんうん、
一旦自分レベルアップしてからちょっと周り見ると、うん、こうな余裕の気も余裕を持った気持ちで見るかもしれないしね。
そうね、
うん、どうでしょうかこのメッセージ読めたかな。でもかなりこのメッセージもなんかレベルが高い、
うん、
あの素敵なメッセージだなと思ってありがたいです。
なんかこのポッドキャスト聞いてる方たちってすごく自分の考えを持ってる人とか多いなって思う、
うんうんうん、
面白いよねメッセージ見てて。
面白いだからこの考え方も間違ってないと思う。確かにそうだとも思うし、でもただ今このフェーズかなっていうのが今日の私たちボスたちからの意見でございました、うん。東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボスカタカナで伸ばし棒でお願いします。 Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye, bye.